マスコミの嘘に騙されるな。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
この間のね、先週はこの 10% 消費税の話やったじゃないですか、はい、でもこれも 10% 増税なんかやったらもう日本ドツボですせと、
はい、
でこれは日本国家がダメになるっちゅうだけじゃなくて、僕らの暮らしがめっちゃ苦しくなるし、僕らの子供とか孫とかの世代までこれも禍根残しますせと、
はい、
でまあそんな話をしたじゃないですか、
はい、
でもね、まあ、これラジオでこう聞いてくださった方はそうなんやと思ってくれはったかもしれないんですけど、うん、ほとんどテレビで聞いたことないじゃないですか、こういうの、
うん、ないです。
ないでしょ、
はい、
で新聞にもなんか増税したらやばいって書いてないんじゃないですか。
書いてないですね。
書いてないでしょ、うん、これなんでかわかります？
いや、不思議でしょうがないです。
これね、僕全然不思議じゃないですよ。
え、なんでなんですか？
マスコミってずっと嘘ついてるからなんですよ。
え？嘘つきなんですか？
嘘つきなんですよ。ほんまにひどいですよ。マスコミってね、めちゃくちゃなんですよ。
そうなんですか？
さすがにね、100% 嘘とは言わないですけどね。
はい、
結構ほんまのことも言ってますよ、
うん。
でもね、この増税とか、自由貿易とか、社会保障とか、うん、なんかね、特定のことに関してはね、朝から晩まで嘘ついてるんですよ。これなんで嘘ついてはるか知ってます？
不安になるからですか？本当のこと言ったら。
優しいから違うんですよ。メディアってね、裏でね、歪めてるやつがおるんですよ。情報を。
そうなんですか。
今日はね、そういう恐ろしい話をしようと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば今の日本が起こる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマはマスコミの嘘に騙されるな。
そうなんですよ。
ということなんですけど、
これね、なんか僕はもうずっといろんなこと知ってますから、マスコミの話って全部自分で解釈し直してるんですよ、はい、これね、こう書いてあるってことは、あ、こういうことやねんなとか、
はい、
あ、こう書いてあるからまだ嘘ついとるなってこう思いながらマスコミの新聞をこう見てるんですけど、
はい、
それ、まあ、普通の方はそうじゃなくて、時期通りに受け取るじゃないですか。
いや、そうですよ、
ねはい、僕らこれ大学の研究でもね、うん、マスコミ研究っていうのをやってて、どういうメカニズムで新聞の論調が歪められるかっていう学位論文を書かしたりしてるんですよ、僕。
へ
ー。これね、研究成果なんですよ、
はい、
適当になんか言ってるんじゃなくて、ほんまにこれで博士課程取ったやついますからね、これ。
そうなんですか。
マスコミの歪みの研究で。でね、例えば最近だったらこの間の消費税、はいのね、話でもみんな賛成してるじゃないですか。新聞って反対してる人いないし、
はい、
日本経済やばいでなんてどこにも、まあ、書いてないわけじゃないですか。まあ、だから僕はまあ本書いてるわけですけど、その裏にある大きな要因 この一つがね、何かっていうと、新聞にも軽減税率が適用されてるということだと。ね。だからこれ、食べ物は 8% 据え置き。ってテレビですごく、新聞でも言われてて。ああ、なるほど。政府は食べ物とか、こう、あんまり所得の低い人から予算税金取るのかわいそうやから、だから、ちょっとそこは据え置きにしてはんねんなと。食料品据え置きにしてはんねんなっていう感じじゃないですか。
はい。
そしたらまあ、まあ、それやったらまあ、それでよろしいわ。そこだけやった。でもね、新聞も、減税、2% 減税になるんですよ。
どういうことですか
これね、なんか多くの人が言っているのは、新聞を黙らせるために、これ増税をしたい特定のグループが、
はぁ。
もうあの、何パーにするかって決める人たちがいますからね、省庁が。
はい、
財政当局がいますからね。が、その新聞を買収するかのような、ばらまきをするかのような趣旨で、2% 減税してるに違うかと、こういうことを言う人は多いですよ。で、実際新聞は全然この事実を言わないですよね。で、さらに言うとですね、こう、消費増税したら、ある種バーター交換でね、
うん、
ある税金減らしたるぞっていう交換条件がずっと言われてるグループがあるんです。これ何かっていうの、法人税、はい。法人税って会社が払う税金。
あ、はい。
消費税っていうのは全部この過去20数年の間、30年ぐらいの間、だいたい200数十兆円ぐらい僕たち消費税払い続けてるんです。で、その分僕らからお金いっぱいいってるんですけど、ちょうどそれと同じ分だけ法人税安なってるんですよ。法人税を安くするために消費税が上げられるんですよ。これ当時消費増税をした時の役人の方の証言を取りましたですけど、これは公式には一切言われてないけど、役人は全員そのこと知ってましたって言ってますよ。
うわ
ー。これも完全バーター論だと。で、だから法人を安くして、そしたら、こう、増税、お金なくなるじゃないですか。だから、その分、庶民に払わしたらええやんけと。要するに、法人税って、要するに、儲けで払いますから、だから、大企業がボロ儲けしてるわけですから、今。
はい、
めっちゃ儲けてる。だから、そいつらが、ちょっとなんとか俺の税金安してくれへんかと。ちょっと頼むよ、これ。と。マジっすか。でも、わかりました。じゃあ、ちょっとそれ以外の、ちょっと税金対策考えますか。ということで、導入されたのが、これが、消費税なんですよ。実際これ直間比率の是正とかってこれ正しいことであるかのように言われてて、法人税を下げて、あとそれからお金持ちの超高額所得者の税金とか下げて、その分庶民に払わせんやないかという流れが1989年からずーっとやられてるんです。
現在も。
うん、現在も。で、実際今回も、あの、法人税は減税されて消費税が上げられるんですよ。だからずっと僕らが、そのトヨタさんだとか日産さんとかが、もう儲けるように僕たちがお金を代わりに政府にこう入れてるわけですよ。だから財界は消費税に大賛成なんですよ。経団連の会長とか上げろとずっと言い続けてますよ。
自分たちは別にどうもないから。
で、さらにね、大手スポンサーっていうのはテレビ局とかのスポンサーでもありますよ。
はい。
だからテレビにおいてもほとんど消費増税の反対の論調ないでしょ。
そういう仕組みになってるんですか。
で、もうだからね、もう本当僕らこんな当たり前ですからね、はい、そんなで、これもう喋ってますけど、
うん、
でもう本当にね、こうやってね、情報って歪められてるんですよ。
は
ー。で、そうやって新聞はもう何十年も消費税のこと言われてて、
はい、
今や消費増税に対する心理的インパクトがだいぶなくなってきつつあるんですよね。同じことがこう自由貿易やったら大企業儲かるでしょ。で、経産省とかも喜ぶでしょ。だからそうやってそういう世論を歪めて TPP がええかのようにずっと推進されてるわけですよ。
はい。
でね、この話こう日本だけかって言うとそうじゃないです。
あ、そうなんですか。
この間あの、フランスの大統領候補を兄弟に呼んで、
はい、
シンポジウムをやったんですよ。
はい。
フランスって EU に入ってますやん。で、ユーロっていう通貨、
はい、
使ってるじゃないですか。で、それを、彼はおかしいと。もうこんなんやってたらもう国がおかしなる言うて、新しい政党を自分で立ち上げて、もうこれ経済財政官僚の超トップの官僚で大統領にずっとついて、もうフランスの国の経済政策ずっとやってた人なんですけど、彼がもう政権のど真ん中でずっと仕事をしてて、このままやったらフランス潰れると。EU の中におったらもうドイツの野郎どもに搾取されまくってむちゃむちゃになると。いうことに気づいて、真実に。気づいて、ほいでも EU から離脱しなあかんつってこう、 政党を立ち上げて大統領選に2000年代に打って出たんですけど、マスコミからソース感を送って。それで、この間2017年にも大統領選に出て、で、一生懸命戦ったんだけど、はい、全然マスコミが取り上げてくれないんですよ。これ日本よりもフランスの方がひどくって、もう彼統計取ってましたけど、マクロンって大統領になったじゃないですか。はいはい、彼は、大統領候補の時間の中の 28% がマクロンに使われてたんですよ。
はい。
で、まあ、あと、メランションだとか、あと、ルペンだとかって、まあ、いたんですけどね。まあ、そういう人らには、まあ、18% とか 20% とかの時間が使われるんですよ。でもね、アスリノさんは 1% しか使われなかったんですよ。で、新聞も彼のこと全然取り上げないし、テレビも全然取り上げないんですよ。
だけど、ひどすぎでしょ。
だけど、もう、国民は、アスリノさんが言ってることが一番正しいということを本能的に分かってて、うん、インターネットでは彼のホームページが一番のアクセス数を誇ってるわけですよ。で、党員の数だって、もうちっちゃな弱小政党でね、彼にはもう何の、もう、バックもいないし、もうだから、知識と口しかないわけですよ。それでもう10年ぐらい活動してきて、今も野党の数がどんどん、その党員の数とか、どんどん増えてね、こうインターネットだけで。
はい。
それでもう今フランスで第4番目の、それなりに大きな党になって、マスコミに全部無視されながら。で、彼がフランス大統領候補っていうことで、僕と兄弟でこう対談をしたんですよ。はい、僕ら EU の研究とかもしてますからね。あ、でもやっぱり一番問題は何ですかっていうと、情報戦争だと。我々は結局、この情報戦を戦ってるんだと。マスコミというものは完全に財界に牛耳られてると。
はあ、
フランスにおいては、フランスのすべてのメディアを、たった10人の資本家がすべて支配してるんだと。彼らの意にそぐわない情報は絶対乗らないし、彼らの意にそぐ情報しか乗らないようになってると。だから、マクロンが勝つように仕向けられてるんだと。しかしながら、マクロンのことを本当に支持しているようなフランス人なんてほとんどいないんだけど、情報操作が、その10人の資本家によって徹底的にやられてしまったがゆえに、こういう選挙結果になったんだと。だけど僕たちには真実があると。この真実をインターネットで徹底的に伝え続けていけば、そのうちなんとかなるんじゃないかと僕は思っていると。もう日本とそっくりじゃないですか。で、この10人の人たちっていうのは、やっぱお金持ちですから、EU で商売しとるわけですよ。
はい。
EU で、これ、だから EU に入ってたら、フランスとか、その EU の中のドイツとか、いろんな国との間の経済の国境がなくなるので、自由貿易。だから要するに商売できるわけですよ。これ関税もなく。だから EU に入っときたいんですよ。だから EU から出ろっていうやつ、お前何言ってんねん、これ。お前俺の商売邪魔すんのか、お前。ちゅうことで、ずーっと隠蔽され続けてるわけですよ。でそうやって彼はものすごく情報が隠蔽されてるんだっていうこともずっと主張してたし、
はい、
その背後にはフロイトの弟子のこういう心理学者がこういうふうに世論を歪める方法を使ったりとか洗脳を使ったりとかしてることがすごくあるんですよっていうことをアスリノさんも言ってて、あ、だから僕も本当それは理解してて、日本においては大手のマスメディアを使うだけでは情報がちゃんと国民には伝わらない。だから僕は自分で本を書いたり、それから表現者クライテリオンっていう雑誌を作ったり、
はい、
で、その雑誌の編集をするという形で、この KBS 京都のお時間をいただいたりとかして、そうやって少しでも本当のことを、もうどっかに乗っからないで、自分の力で、こう、自分たちでなんとか情報を伝えるように努力してるんですよ、と。ああ、やっぱり今からはもう情報戦争に勝たなければ、本当の意味で日本の国、
うん、
フランスの国豊かにすることできないですねっていう。
うんうんうん、
だからね、このアスリノさんとか僕らの感覚はね、マスコミが嘘をつくのは当たり前。当然なんですよ。それは世の中汚いもんですから、
はい、
金と権力でメディアの情報は歪められまくってるんですよ。だから、自分らで 10% 消費税が日本経済を破壊するだとか、
はい。
俺、だからネオリバ国家日本だとか、なんだかんだとかっていう情報をいっぱい提供してるんです。
はあ、なるほど。だから、すごいそのフランスのアスリノさんとは、うん、お話合うんですよね。
めちゃくちゃ話合いましたよ。
だ
からね、これ僕とかアスリノさんからしてみたら、その情報戦争で、もう最前線で戦ってるみたいなもんですから、そういうの分かってるんですけども、一般の国民の方からしたらね、それは全然分からないじゃないですか。
そうですね。
だから、だいたいテレビぼーっと見てるだけで、新聞もなんかこう、なんかチラチラ見るぐらいじゃないですか。
はい、
で、それをもう5年、10年、20年と見続けてきたら、洗脳されますやん、
うんうん、
だからね、今世の中っていうのはちょうどね、映画のマトリックスみたいな状況になってるんですよね。知ってます？映画のマトリックス。
見たことあります。
ね。はい、あれはだから、すべてがバーチャルリアリティで作られた空間にみんなが生きてるんですよ。
はい、
で、主人公が まさかこれがバーチャルリアリティやってわからんと普通に暮らしてるんやけど、ある日突然、あれなんか辻褄合わんぞっていうことに気づいて、そっから裏側を調べると、実は全部誰かがプログラミングした、誰かの意図によって作られた世界なんだということを認識し、そっからこう、はい、その悪い奴と戦うっていうことが始まる。そういう映画がマトリックスでしたよね。だからこのね、あの映画っていうのは映画の世界じゃなくて、実は世界はこういう風にマトリックスワールドにフェイクで作られてて、誰かの意図によって歪められて作られたハリボテのような世界なんだよっていうことを伝えようとして、あの映画が作られたようなもんですよ。
はぁ、
それがあの作者の意図ですよ、そもそもが。あれもともと日本の広角機動隊っていう、
はいはいはい、
アニメから来てますから、あれもそういうコンセプトになってますから、うん、それは現代に今のマスコミの情報も含めて全部フェイクで塗り固められてるんだよっていうことを、こうやってラジオで喋らねえか、ああいうアニメとか映画の世界で伝えてるんですよね。
なるほど。
ぜひ聞いてください。マトリックスのテーマ。ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
マトリックスのテーマでウェイクアップをお届けしました、
はい、これね、先ほどの繰り返しになりますけど、映画マトリックスっていうのは、これ主人公が暮らしてると、そこの住んでる世界全体が誰かの意図で作り上げられたプログラミングの世界であるということに気づくと。でも、はい、それを気づいてるのは主人公だけで、周りの人間誰もこう気づいて、確かこれ家族かなんかも何も気づいてないみたいなやつですよね。で、それいくら言っても信用してくれないっていう、そういう世界でしたよね。
はい。
で、これが、あの、今の日本のマスメディアに支配された、この日本の世論空間と、例えば僕ら、みたいな、いや、消費増税やったらやばいですよとか、うん、いや、もう TPP やったらやばいですよとか、はい、まあ、移民入れたらめちゃめちゃなりますよとかっていう話と一緒だし、アスリノさんが、いや、EU おったらやばいでって言ってる話と一緒なんです。うん、で、アスリノさんだって EU やばいやばいっていくら言ったって、何言ってんだよ、EU があるから俺たち豊かになってんだろって感じなんです、
はい。
日本でも消費増税やばい、いや、増税しなきゃ、やっぱりもう日本の財政厳しいじゃん、って感じになってるわけです。まあこれもマトリックスのプログラミングされたもので、ポイントは、だからプログラミングされたものを鵜呑みにしてるので、うん、騙されてるってことなんですよ。
うん。気づかないんですよね。
そうそう。ずーっと騙されてるんですよ。こう嗅覚を研ぎ澄ましたら実は気づくはずなんですけどね。マトリックスってそうだったじゃないですか。
はい。
実は気づくんです。でもそこまでね、嗅覚の人ってまあ、いないわけですよ、うん。で、メディアの世界っていうのはこれ特にね、アメリカが最初に、 これをこう、アスリノさんとも対談でも言いましたけど、アメリカが最初にこのマトリックスワールドを作ろうということに、やり始めたんですね。うん、例えばこれ一番わかりやすい、洗脳を彼ら意図的にやってて、わかりやすい例は、タバコの売り上げを上げるために、タバコ会社が20年代に、1920年代、女の人がタバコ吸うなんてあかんやんけっていう時に、そうかな、コマーシャルでなんか開放的な女性はタバコ吸うぞみたいなイメージ戦略やったれってやったら、またたくまにタバコが売れるようになったんですよ。で、今実際、車とかみんなすごい売れてんのも、車かっこいいってなってるからだし。で、日本で今タバコあかんっていう宣伝やりだしたら、
はい、
もう全然売れなくなってるんですよ、ね。だからね、僕ら自分で考えて動いてるようで、買ったり売ったりとかしてるようにしてますけど、実は誰かのプログラミングでこう、動いてるだけなんですよね。
めちゃめちゃ影響されてますね。
そうなんですよ。だから日本でも借金がやばいやばい、増税やって言ってるのも、ただ単に誰かがプログラミングした話で、もう刷り込まれてるだけなんですよ。
は
ぁ。で、それがただ単にプログラミングなのか、
はい、
本当の真実なのかを調べようと思ったら、うん、だから自分で、それこそね、政府にはいっぱいデータが公表されてますから、それをダウンロードして、うん、Excel で表を作って自分でいろいろ分析したらいいんですよ。そしたら、すぐ分かります。うわ、増税したらあかんやん、これって。でも、なかなか一般のことは分からないから、
はい、
だから、アスリーノさんとか僕らがやるべきなのは情報戦争だと、
うん。
で、僕らは情報をこうやって提示して、正しいかどうかはご判断くださいと。そしたらね、僕らは 100% 自信があるのはね、彼らはプログラミングだけで嘘のフェイクニュースを流しているので、根拠のないことを言ってるけど、こちらは圧倒的な根拠がありますから、うん、読み比べたらどっちが正しいか絶対分かります。だからぜひね、僕らのこの 10% 消費税が日本経済破壊するだとか、
はい、
表現者クライテリアンとかを見て、うん、でその上でご自身で判断してもらった方が、
はい、
とりあえずテレビで垂れ流されてる情報を見て、ああ増税したらええんやと思ってるだけと比べたら、これも家畜でそのうち全部ほふられてしまいますよ、ということになりますからね。だから皆さんが当たり前だと思ってるものでも、はい、誰かに操作されたもんなんだと、そんなことも思いながらテレビとかニュース見てくださいね。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間がね、近づいてまいりましたけども、はい、メールをいただいていますので、はいはいはい、ご紹介いたします、はいはい。大阪市のマルコさんです、はい。表現者クライテリオンの最新号をゲットしました、
はい。ありがとうございます。
毎日届けていただいています。メールマガジンも書籍にまとめていただければ嬉しいです、です
ね、
と。
いや、でも嬉しいですよね。こう、雑誌も読んでいただいて。うん、で、メールマガジンも毎日、月刊水木金で出してますから、これ、
はい、
ご覧いただいてると。これね、今日の話に乗っけて言うと、なんでそんなメールマガジン出したり、雑誌出してるかっていうと、今日本っていうのはマトリックスワールド。誰かにプログラミングされたフェイクの世の中になってるのを、そっから気づいてもらいたいからなんですよ。
うんうんうん、
これやばいぞと。だって、さっきのマトリックスのテーマはね、曲、ウェイクアップだったじゃないですか。
はい。
それと同じような気持ちで、これぜひね、こう、今新聞とかテレビで言われてる話って嘘ばっかりフェイクやから、うん、ぜひ本間のものが何なのかっていうのを気づいてもらいたい。その思いでこれ、うん、メルマガとか雑誌出してるんですよね。
うん。1ヶ月とか1週間というよりも、やっぱり毎日見てもらうことで、
そうそうそう。そうそうそう。
入るってことですよね。
だからね、きっとね、この大阪市のマルコさんもね、このフェイク、はい、もうすでにマルコさんも脱却されてる方かもしれませんけど、もしそうじゃなかったとしたら、これを機に脱却することになります。
はい。
そしたら、テレビ新聞で言われてる本当のことが何で、あ、これ嘘やなっていうのが嗅覚で全部わかるようになってきますよ、うん、
はい。
そういうね、嗅覚を身につけるような国民ばっかりになったら日本は最強の国家になります
ね。明るくなりますよね。そうですよ、もっとね。
で、あるいはその気づく人ばっかりの会社は最強の会社になってね、 これ実際の表現者クライテリオンでもね、うん、これやっぱり日本有数の金融の方とかも聞いていただいて、はい、ここで得た情報で、こういろいろとこう投資をしたりとかしてると、すごく当たるって言ってありました
よ。あ、そうなんですか。
うん、だからね、やっぱりね、こう、新聞とかテレビばっか見てたらダメなんですよ。こういう我々が出す情報の中に本当のインテリジェンス、うん、本当の情報が含まれているので、これに基づいて経営判断すると、ものすごい判断ができるようになると思います。それも、マトリックスから脱却しないと、羊のようにほふられるんです。
はい、ぜひね、皆さん、はい、編集長が書かれました、はいはい、10% 消費税が日本経済を破壊する、はい、うん、そして、最新号が、ね、出たばかりの表現者グライテリオンもチェックいただきたいですね。
ネオリベ国家日本、このネオリベ国家っていうのもこれフェイクの世の中になってますからね、
はい、
そういう思いでこれ出してますから、ぜひね、いろいろと見ていただきたいなと思います。
よろしくお願いいたします、はい、また番組ではご意見や編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。
はい、
それでは編集長、今週もありがとうございました。はい、
どうもありがとうございましたね。できるだけ来週までにはマトリックスワールドからちょっとでも脱却できてるようにですね、僕ももう頑張っていきたいと思いますから、それまでまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。